日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、世界 BF 値導入推進委員会会長セバスチャン高木です。これ今回の配信って何日なんでしたっけ？
4月12日です。
ようやく始まりましたね。
何がですか？
で、桜のシーズン
か。え、桜ですか？
ようやく始まりました、僕にとっての。
え、でももう結構毎回
すごい、だからそれが愚かだなと思って僕見てるんですよ。
愚か、はい、どういうことですか？
上野公園とかね、
はい、
満開の桜の写真を撮って喜んでる方々を愚かだなと思って見てるんです、
はいはい、え、なんでですか？
だってさ、もったいないじゃん。
何がもったいないですか？
桜って散ってからなんですよね。だってさ、
はい、
散ってる桜こそ綺麗じゃない？
あー、まあ確かに。
だってまた来年のことを思えるんだよ、
はい、
しかも、
はい、
咲いてたことに思いを馳せることができるんですよ。
あ、また思いを馳せるっていう。
だって、はい、満開だったら思いの馳せようがないじゃん。
確かに、
見るだけです、
はい、
綺麗って。
そうですね、今日もちょうど写真撮ってました。
でしょ、だから
、はい、
我々にとって世界ね、
はい、
BF 値導入推進委員会の会員の皆様にとっては、
はい、
桜はこれからなんだ。と、
うんうん、
いうことでようやく桜のシーズンが我々にもやってきたと、
はい、なるほど、はい、
ということでこの番組は、はい、日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、タイトルがありません。
タイトル自分で考えてよ、なかったらもうさね、タイトルありませんじゃないの。台本を用意してるのはサッチーなんだから。
はい、
まあいいでしょう。タイトルはじゃあまあ、はい、なんていうんだか配信までに考えるとして、
はい、
今回も、
はい、
前回の続きです。
はい、
藤原の定家の、
はい、
明月記という日記の中から特に後鳥羽上皇に付き従っていった、
はい、
まあ、熊野詣での様子が熊野五行っていうことで、
はい、
これここにもなってるんだよね。
はい、そうですよね。
で、
う
ん、その日記をずっと読んできましたけれども、
はいはい、
あの定家がっていうくらい、
はい、
ちょっとお調子者で、
うん、
で割とミスもするんですよね。
そうですね、なんかイメージ結構変わりました。
寝坊したりさ、
はい、
あとはご主人が亡くなった、そうそう、追い越したりご主人が亡くなった家に宿を借りたり、
はい、
で挙句の果てに塩ごりと水ごりをして風邪ひいたりっていうので
、はい、
ですけどそんな定家の人間性が垣間見えるとともに、
はい、
まあ、当時鎌倉の初めの方かなの熊野詣の様子がよくわかるっていう非常に資料としても貴重だっていうことで、その藤原の定家の熊野詣の様子の続きっていうことなんですけど、もうでもこれ延々とやってると大変なことになるので、まあポイントポイントでやっていこうと思って、今ですね定家一行は和歌山の今現在の和歌山の海岸沿いをですね、ずっと南下してるんですよね。
はいはい、
南の方に下ってるわけです。
はい、下っていって、
でそこでまたね事件が起きたわけですよ。前回は、
はい、
後鳥羽上皇の使者として、
はい、
伊勢神宮ぐらい立派な神社にでひどい目に遭ってたでしょ確か、はい、なんか 変な舞いされさ、ね、回されたりとか、
はい、
あのお寺の人に捕まってお布施を要求されたりとか、
うんうんうんうん、
今回はですね、
はい、
なんとまた宿問題なんですよ。
あ、また結構宿大変だったんですね。
やっぱり今みたいに民宿とか民泊とかホテルがあるわけじゃないので、
はい、
でこういうことがあると、
はい、
やっぱりあの仮の宿をその 住民の人に提供いただく、まあ、お金を払ってたと思うんですけれども、
うんうんうん
うん、でね、そしたら定家が自分たちの、
はい、
まあ、自分と自分たち一行のために借りた宿にですね、うん
はい、
偉い人の使いがやってきて、
はい、
でここは自分たちの宿にするから出てけって言われた。
あ、追い出されちゃったってこと
ですか？追い出されちゃったんだから。
え、
これを聞いても定家の中間管理職ぶりが分かるでしょう。
はい、
でも出てけって言われちゃった、
はい、
でだけどね、そんなの納得当然いかないじゃないですか。これ定家の日記に書いてあることですよ。
はい、しかもなんかちょっと今で言えば上司に説明がつかないってなりそうですよね、うん、
あ、上司に説明がつかないじゃなくて、
はい、
その自分の上司から出てけって言われたわけですよ。
あ、上司から言われちゃうんですか？
そうだって、はい、自分たちが借りた宿をもっと偉い人の使いがやってきて、
はい、
ここはそのもっと偉い人ご一行が使うから出てけって言われたわけで。
あ、なるほど。
だからそれでね、
はい、
まあ、国の役人にこんなことあっていいのかと訴え出たわけですよ、
はい、
そしたら国の役人は、
はい、
これは自分たちが決めたことではなくて、
はい、
自分たちも後から聞いたんだ、
あ、
っていうふうな言い訳をするわけ、
はい、
だから、え、サチ、この話掴んでます？今大丈夫ですか？
大丈夫です。
本当に大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、大丈夫です。
あの、そういうようなことが、
はい、
昔も起こってたっていうわけなんです。
そうですよね、
この不公平。今もちょっとなんか
今もこういうことありそうだなと思いながら
某総理大臣の息子が官邸で記念写真撮るとかってあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうことにすごく似てますけど、
はい、
当時からそういうことってあったんだなと思うわけなんです。しかも、うん、
はい、
一応下級とはいえ貴族ですよ、藤原の定家
って。そうですよね、はい、
で結局はあのそういうことなんだなっていうことで、
うんうん、
だけどね、ここで定家が、
はい、
あのすごく僕はいいなっていうふうに思ったのが、
はい、
こんな人の身分によって不公平になるのかって言って激怒してる、日記の中に。
怒ってるんですか？
怒ってるの。
へー。
しかも人の身分によって不公平が生じるのかって、
はい、
ある意味すごく近代人ですよね。近代的な考え方ですよね。
そういうの仕方ないってなって言いそうなもんですけど、
だって福沢諭吉さんみたいなこと言ってるわけでしょ。
そうですね、
天は人の上に人を作らずのはずなのにみたいな、
はいはい、
でもこの定家がその明月記の熊野五行の中にこういうことを書いてくれてることによって、
はい、
当時の人々もその人の身分によって不公平になるのかっていうのを嘆いていたり怒ったりしていたんだっていうことが分かるわけですよ、うんうん、
確かに千年前
で、こういうのがなければ全然分かんないわけですよね。
はい、
でそういうような一件があってから、
はい、
3日間ですね、
はい、
風邪をひいちゃった。もう寒く、多分寒かったんですよ。だって結局その日、
はい、
宿になって寝れないわけでしょ。
あ、
自分より偉い人に取られちゃったわけだから宿を、
はい、
で3日間、
はいはい、
風邪をひいて、もう寒くて寒くてしょうがないけれども、
うんうん、
熊野詣で唯一の浜伝いの道を歩いて、
はい、
ここでようやく田辺っていうところに到着するわけなんです。
お、田辺、はい、田んぼの谷あたりの辺ですね。そう
そうそう、今年のね、確か選抜の高校野球甲子園に出てましたよね、田辺高校って。
へえ、そうなんです
ね。この間そう田辺に行ったばっかりだったから、
はいはい、
すごい感動したんです。あ、この熊野詣の、まあ、はい、これから山の中入ってくぞっていうスタート地点が田辺なんですけど、
へ、
ここの高校が選抜に出るんだと思って結構感動して、
はい、
あのでも結果的に甲子園は見なかったんですけどですけど、
はい、
定家もいよいよ、
はい、
まあ、都を出てですよ、
はい、
で大阪の今の天満橋からずっと大阪府抜けて、
はい、
で和歌山を南下して、
はい、
で9日目かな、
うんうん、
9日目ぐらいにようやく田辺っていう風な場所について、
はい、
でここから中辺地、真ん中の中に、
はい、
田辺の鍋に、
はい、
路道の路、なんていうのこれ、路中、
道路の路です、
ね、路上駐車の路と書いて中辺地っていう風に読むんですけれども、
はい、
そこにたどり着いたと。こっからですよ、
はい、
こっから大変な山道が待ってるわけなんですよ。
あ、 今までは割と平坦というかフラットな道、まあ、
当時は平坦じゃなかったと思うんですけれども、
はい、
だけれどもその熊野のど真ん中に抜けるような山道じゃなかった。
ああ、それ
まだ、まあ、一応道があったと思うんですけど浜辺沿いだったりとか街道を行ってきたんだけど、はい、ここから本当の山道になってくる。
あ、結構大変そうですね。じゃあ
そうなんです。っていうわけで、
はい、
次の日もまたですね、
はい、
こんな山道だけど上皇たちを先回りしないといけないわけですよ。
しかもちょっと前まで風邪ひいてて病み上がりですよね。
3日間風邪ひいてて、
はい、
でボロボロになって、
はい、
でも急峻な山を越えてですよ、川を渡って、
はい、
で今のね熊野詣の起点とされてる、
はい、
滝尻王子っていうところがあるんですけれども、
はい、
この滝尻王子ってすごく重要なポイントで、
はい、
重要なポイントだったのね当時も。で、はい、今はすごく、まあ、変な話ですけど道の近代化が進んでるので、
はい、
熊野古道らしいものを味わおうと思ったら、
うんうん、
この滝尻王子から発信門っていうところを通って本宮に行くっていうルートは、
はい、
今でも王子の熊野古道を楽しめる場所なんですよ。
あ、結構ベストコースみたいな感じですかね。まあ、
ベストコースというかちゃんと残ってるってことですよね。
うん、はい、
だけど当時の滝尻王子っていうのはすごくやっぱり難所だったので、
はい、
もうここまで頑張ってきた定家は、
うんうん、
滝尻王子にたどり着いた途端もう倒れ込んじゃう、あんまりの疲れで。
ああ、まあそうですよね。これまでのことを思うと。
そう。でも、はい、当然もうボロボロになっている定家なんですけど、
はい、
また歌会の催しがあるわけなんです
。はい。
で、しかも歌会が終わったと思ったら、
はい、
あのこの時後鳥羽上皇ってねものすごい若くて、
はい、
でしかも気まぐれで、
はい、
で野心にあふれてて、
はい。
勢いがあるっていうわけで、
はいはい、
夜更けに出発するぞって言ってで急に出発になる。
結構きついですね。
うん、ここが多分ね定家の熊野詣の疲れのピークというかで、
はいはい、
もうあの馬にも乗れないっていうので、
はい、
12人の屈強な男たちに担がれた、
はい、
腰に乗ってここからは行くっていうんですよね。
でも相当弱ってますね。馬にも乗れないって。
馬にも乗れないけど、はい、それでも行くってすごいよね。
確かに、
うん、
すごい精神力が鍛えられますね。
精神力が鍛えられるっていうか多分でもこういう時の方がいい歌読めるんじゃないの。よく知らないけどボロボロになってた方が。
結構切羽詰まってるからですか。
いや、なんていうか降りてくるじゃん。だって何にも考えられないから。
あー、なるほど。
そう、
すごい。
でもとにかくここからは腰に担がれて、
はいはい、
まあ、ずっと、うん、あの熊野の山の中を行くんですけれども、
はい、
さっき言ったように滝尻王子から発信門っていう、
はい、
これは本宮への入り口とされた。本宮というのはまあ熊野の本宮だから、まあ、一番大切なところですよね、
はい、
でその熊野の本宮にたどり着く前の門の、
うん、
心を欲する門、発信門王子っていうところがあって、
はいはい、
ここでね初めてこう なんていうかこの日記の中でいいことが起こってるんですけど、これ何がいいことがあったかというと、すごくここの二層尼さんがですね非常に感じが良くて、
はい、
で多分知性を感じたんじゃないですかね。
うーん、
ですから定家は嬉しくなっちゃって、
はい、
この発信門っていうところに、
はい、
自分が読んだ歌をですね、はい、詩を書くわけで書きつけるわけです。筆を取って。
へー。
で門に詩を書きつけたり自分が読んだ歌を書きつけるっていうのは、
はい、
当時としてはそんなに珍しい行為ではなかった。
あ、そうなんですか。
そう、
今だとちょっとこう気が引けるというか。
でもさ、今だけじゃない。ちょっと前まではこれなんだっけ、札とかみんな貼ってたじゃない。国宝だろうがなんだろうか。
そう
ですね、だって国宝になって今貼ってるじゃん。三尺だ
って。なんていっぱいありましたね、そういえば。
ですから信仰の証として何かを自分のものを残していくっていうのは非常にあのそんなに変わったことじゃなかったと思うんですけれども、
はい、
定家が書きつけた歌がですね、この発信門っていうところに、はい、
うーん、
入りがたき実りの角は今日過ぎぬ、今より陸奥の道に返すなっていうことで、
はい、
まあ入りがたきなので入りがたい仏法の門をようやく今日過ぎたと、
うんうんうんうん、
今から 6つの輪廻の道に引き返すなよっていう歌を書きつけた。で多分相当越に行ってたと思うんですよ。ようやく自分の得意分野の歌をね、
うんうん、
こういうような、しかもあの発信門ってすごく権威のある王子だと思うの で、
うん、はい、
でそんなところに書きつけることができたっていう風な、
うんうん、
越に行っていた定歌なんですけど、
はい、
実はねこのすごく感じが良かった二層の方っていうのは、
はい、
この門に詩を書きつけるのを制止する役割の方だったっていうのが後から分かっちゃった
あ、 あら、
ですから、
はい、え、
あのやることなすことすごくちぐはぐなんですよ ね、
そうですね、定価ってちょっとずれてる、
うん、ようやくあ感じがいい二層の方に会ったっていうので、
はい、
で多分この方もすごく自分がの書きつける詩のことを味わってくれるに違いないと思って調子に乗って詩を書いたら、
うんうん、はい、
実はこの二層の方っていうのは詩を書きつけるのを制止する役割の方だったっていう、
なるほど、
っていうようなことがあって、はい、それでまあいよいよですね、
はい、
あの本宮に行くわけなんですけれども、
はい、
発信門から本宮っていうのはそんなに距離はないんですけれども、
はい、
まああのすごく重要な区間であって、
はい、
でさすがに定家もですね、
うんうん、
本宮に到着すると、はい、もう涙涙だったんです。
あ、感動して、
感動してようやく着いたっていう感動の涙涙だったんですけれども、
はい、
ただもうボロボロなわけですよね、
まあ、担がれていってるぐらいですもんね。
そう、
はい、
なので、
はい、
この本宮の儀式の間は、
はい、
心身無我ごとく、
お、
ほとんど前頭とげがたし、腹病、まあ、腹病かな、腹の病、痛病など競い合わさる。ですからもう、もう心がもうボロボロで、
はい、
で咳がもうずっと出ていて、
はい、
で前も歩けなくて、
はい、
まあ、腹も痛いし至るとこが痛い、痛さが競い合わさるみたいなことを書かれていて、
結構きついですね。
そうで、やっぱりその後もやっぱ歌会があるわけですよ。
あ、さらにまだあるんですか。
だってあのようやく本宮に着いたのに歌会しないわけにいかない。
あ、まあ、そうですよね、
うん、だから歌会も支えられて参加して、
はい、
で全くなすすべがなかったっていうふうに書いている、っていうのがあの定家のですね、
はい、
ようやくたどり着いた本宮だったっていうことで、
はい、
もうあの定価ボロボロ日記ですよね、ここまでなると
そうです
から、タイトルは定価のボロボロ熊の詣みたいな風にしておきましょう、
はい、
あの適当に作っておいてください、
はい、
で今日はだから、まあ、ボロボロなだけだったんですけれども、
はい、
この辺りで終わりにしようかなっていう風に。
ボロボロなところで
僕もちょっとボロボロなので、
あ、そうでしたか。
今日はちょっとこ の、うん、この辺りに、
はい、分かりました、
しておきます。
はい、
日
本文化ロックだぜ。では audiobook.jp を聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回はじゃあボロボロ日記の続き、
まあ、最終回ですよね。ようやくあの定家の、
うんうん、
熊野詣での終わりがっていうので、
はい、
本宮の後はだいたい新宮に行って、
はい、
那智の滝でそれで熊野三山を巡るっていうのなので、
うんうんうん、
その本宮の後っていうのを紹介できるといいかなっていうふうに思います、
はい、
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチでした。